第三章。選ばれた指導者、救い主であるイエス・キリスト。救い主と指導者が必要であった。
問い。なぜ私たちは天の御父の身元を離れる必要があったのでしょうか。なぜ救い主が必要なのでしょうか。前世で人類を救う計画が発表されたとき、私たちは大いに喜び叫びました。ヨブ第38章7節3章。私たちは少しの間、天の家庭を離れなければならないことを理解していました。つまり、天の御父の前に住まなくなるのです。また、御父と別れて暮らしている間に、すべての人が罪を犯し、道を見失ってしまう人もいるだろう、ということも知らされました。天の御父は、私たち一人一人を深く理解し、愛してくださり、助けが必要であることを知っておられたので、助ける方法を備えてくださいました。私たちの罪の代価を支払い、天の御父の身元に帰る方法を教えてくださる救い主が必要でした。御父は、私は誰を使わそうか、と言われました。アブラハム第三章27節。エホバと呼ばれていたイエス・キリストは、私がここにいます。私をお使わしください。と言われました。アブラハム第三章27節。モーセ第四章1節から4節も参照。イエスはこの地球に来て命を犠牲にし、私たちの罪を身に負うことを願い出られました。天の御父と同様にイエスも私たちが天の御父のすべての戒めに従うことを選ぶように望まれました。証明するにふさわしいものであることを証明するためには、私たちは自由に選択できなければなりません。このことをイエスは知っておられました。イエスは言われました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光はとこしえにあなたのものでありますように。モーセ第四章二節。ルシフェルと呼ばれていたサタンも来て言いました。ご覧ください。私がここにいます。私をお使わしください。私はあなたの子となりましょう。そして私は全人類をあがなって、一人も失われないようにしましょう。必ず私はそうします。ですから私にあなたの誉れを与えてください。モーセ第四章一節。サタンは自分の考えに私たちを強制的に従わせようとしました。サタンの計画では私たちに選択は許されません。サタンは御父がすでに与えてくださった選ぶ自由を取り去ろうとしました。全人類を救うことによって誉れを独占しようとしたのです。サタンの提案に従っていたら、地上に来る私たちの目的はくじかれていたでしょう。歴代大官庁の教え、デビッド・オー・マッケイ、207ページ参照。
イエス・キリストは選ばれた指導者、救い主となられた。
提案。本稿を読みながら、救い主に対して感じている自分の気持ちについて考えてください。二人の息子の言葉を聞いた後、天の御父は、私は最初のものを使わそう、と言われました。アブラハム、第三章二十七節。こうしてイエス・キリストが選ばれ、救い主となるように予任されたのです。このことは、多くの聖句に記されています。 例として第一ペテロ第一章19節から20節、モーセ第四章1節から2節3章。お生まれになる遥か前にモルモン書の預言者ヤレドの兄弟に見姿を表して語られた次のような主の言葉があります。見よ、私は自分の民をあがなうために世の初めから備えられたものである。私はイエス・キリストである。私によって全人類は命を得る。すなわち私の名を信じる者は永遠に命を得る。エテル第三章14節。またイエスはこの世におられた時、次のようにお教えになりました。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私の父の御心はこう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。ヨハネ第6章38節40節。
天上の戦い。
天の御父がイエス・キリストを救い主としてお選びになったため、サタンは怒って謀反を起こしました。天で戦いがあり、サタンとサタンに従う者たちがイエス・キリストとイエスに従う者たちと戦いました。救い主に従う者たちは、子羊の血と彼らの証の言葉とによってサタンに打ち勝ったのです。黙示第12章11節。この大反乱において、サタンと彼に従ったすべての霊は神の前から追い払われ、天から投げ落とされました。天に住んでいた霊の3分の1はサタンに従ったために罰を受けました。教義と制約第26章36節3章。彼らはこうして肉体を受ける権利を拒まれてしまったのです。私たちはこの世において肉体を持っています。このことから天上でイエス・キリストと天の御父に従ったことがわかります。サタンと彼に従う者たちもこの地上にいますが、彼らは霊のままです。私たちがどのようなものであるかを忘れていません。また日々私たちの周囲にいて誘惑し、天の御父に喜ばれないことをさせようとしています。前世において私たちはイエス・キリストに従い、神の計画を受け入れることを選びましたが、この地上でもイエス・キリストに従い続けなければなりません。主に従うことによってのみ、天の家に帰ることができるのです。問い、今日、天での戦いはどのような形で続いているでしょうか。
私たちには、従うべき救い主の教えがある。
提案、救い主の教えからどのような影響を受けてきたかを考えてください。イエス・キリストは時の初めから人類に福音を明らかにし、再び天の御父の身元に帰るためにしなければならないことを教えてこられました。定められた時にイエスご自身が地上においでになり、言葉と行いによって救いと生栄の計画を説かれました。そして地上にご自分の教会と神権を確立されました。イエスは全人類の罪を身に受けられました。主の教えに従うことによって、人は日の栄の王国において一つの場所を受け継ぐことができます。主は私たちが再び天の家に帰れるように、その使命を果たされました。 これから先自分の役割を果たし、賞栄を受けるにふさわしいものとなるのは、私たち一人一人の責任です。
三章聖句。
救い主は前世で選ばれた。モーセ第四章、一節から四節。アブラハム第三章、22節から28節。天での戦い。教義と制約第76章25節から29節。救い主に従う者たちは天での戦いで子羊の血と彼らの証の言葉とによってサタンに打ち勝った。黙示第12章7節から9節。11節。ルシフェルが追放された理由。イザヤ第14章12節から15節。
教師へ三章聖句は、生徒や家族に個人で研究させても良いし、二人一組で、または全員で研究しても良いでしょう。